特集2、研究最前線、安城市未来創造研究所研究成果報告。3月22日、文化センターにおいて、市民や自治体関係者140人を前に、研究成果報告会を開催しました。3人の研究員が1年間取り組んだ研究内容を発表しました。その概要を紹介します。未来創造研究所とは、将来においても持続可能で魅力ある行政運営を行うため、中長期的視点により中立的な立場で行政課題を調査分析する組織として、市役所内部に設置された自治体シンクタンクです。市民一人一人が生活の豊かさとともに幸せを実感できるための政策提言を行うことを研究所の使命としています。研究の詳細は、研究の本編及び研究所の活動は、平成27年度安城市未来創造研究所活動報告書未来創造に掲載、また市公式ウェブサイト市政情報コーナーでも閲覧できます。ただし市政情報コーナーは6月から閲覧化。安城市の未来を考える。小学校区を単位とした人口動態推計に関する研究。担当研究員、神谷浩二。現在までの人口の動きを小学校区ごとに見ると、本来は開発を促進すべき市街化区域を主とする学区から子育て世帯が流出し、一方で開発が抑制される市街化調整区域を主とする学区へと、子育て世帯が流入していることが確認されました。実は、安城市と近隣市との関係でも、住宅地の地価が安い市へと子育て世帯が流出しています。つまり、市内間でも同様に、子育て世帯の居住地選択に、住宅地の地価が影響を与えていると推測されます。また、現在65歳以上の高齢者の占める割合、高齢化率が超高齢社会と言われる 21% を超えている学区は約半分です。これが30年後には全ての学区で超高齢社会を迎えます。図1。特に高齢化が急速に進んでいくのは、主要駅周辺の土地区画整理事業等を行った学区です。人口が一気に流入しながらも、その後は子育て世代を中心に定住が進まないことが一つの要因となっています。図1、小学校区別の高齢化率の変化。21の小学校区区分線、東海道新幹線、JR 東海道線、名鉄本線、名鉄西尾線が描かれた安城の地図が2枚。1枚には平成27年の高齢化率。他の1枚には30年後の平成57年の高齢化率が色分けして描き込まれています。平成27年、高齢化率 10% 以上 21% 未満。梨の里、日本木等中小学校区。高齢化率 21% 以上 30% 未満。中部、東部等11小学校区。平成57年。高齢化率 10% 以上 21% 未満。0小学校区。高齢化率21% 以上 30% 未満、錦町、西部等、旧小学校区。高齢化率 30% 以上 40% 未満、中部、桜町等、11小学校区。高齢化率 40% 以上、今池小学校区。 1小学校区。図終わり。以上の人口問題の背景には、この地域はどうあるべきか、どういった地域にしたいのかといった役割や位置づけが明確になっていないことがあります。例えば、このままの状態が続くことが望ましいのか、より一層の規制や人口誘導が必要かなど、今一度各地域の役割や位置づけを行政だけでなく、そこに住む人たちも巻き込んで、未来に向けて議論していく必要があります。新幹線三河安城駅の利用実態に関する研究。担当研究員、伴野祐樹。本研究では、新幹線三河安城駅の乗降人数や利用状況、居住地や行く先での目的等の実態を明らかにし、リニア中央新幹線、以下リニアという、開業を見据えた新幹線三河安城駅を生かした地域づくりへの課題と取り組みについて検討しました。利用実態の把握のために実施した乗降者数調査、利用状況調査から次の2点が課題として挙げられました。1、これまでの三河安城駅周辺の街の発展が在来線三河安城駅の乗降人数の増加に結びついている一方で、新幹線三河安城駅の乗降人数の増加にはつながっていない。2、リニア開業に伴い、利便性が大きく高まることが予想される、名古屋駅や豊橋駅へ新幹線利用者のさらなる分散が懸念される。図2、愛知県内から東京方面への移動における新幹線駅の地域別利用率。リニア中央新幹線影響等調査業務報告書。三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング。愛知県委託をもとに作成。愛知県西部、豊田地域、西三河地域、愛知県東部の4つの地域区分が示された愛知県地図上に、それぞれの地域が状況の際、名古屋駅、豊橋駅、三河安城駅の3つのうち、いずれの駅を使うかが円グラフで示されています。愛知県西部、名古屋駅 99%、豊田地域、名古屋駅 81%、三河安城駅 12%、豊橋駅 7%、西三河地域、名古屋駅 46%、三河安城駅 28%、豊橋駅 26%、愛知県東部、豊橋駅 97%、名古屋駅 3%。図終わり。これらの課題に対する取り組みを進めていくにあたっては、新幹線三河安城駅が立地する安城市のみならず、利用圏域である西三河地域の自治体が、それぞれの役割を果たしていくとともに、連携していくことが重要であると考えられます。そこで、安城市の取り組みとして、三河安城駅周辺におけるビジネス交流の拡大、西三河地域の自治体が連携した取り組みとして、西三河の観光資源を生かした魅力の創出、発信を提案しました。人口誘導に依拠した住宅政策に関する研究。専門研究員、立石翔子。日本全体で人口が減少している中、安城市では市内に広く人が居住しており、市街化区域、市街化調整区域の区別なく人口世帯が増減しています。こうした現状は、安城市において、人口密度を考慮に入れた戦略的な住宅政策の展開がなされてこなかったことに起因しています。本研究では、 安城市の住宅政策に福祉としてあるいは建築物としての住宅提供という側面だけでなく、その建物のある地域をより良くしていくことを目指す住環境の向上に関する施策と人口密度に関する視点を導入するよう提案しています。人口密度から住宅政策を考えてみると、地域別構想については、安城市内の一部高密度地域、大部分を占める低密度地域、市境、市の境の地域に分けた地域別構想の戦略が必要です。とりわけ高密度地域である新安城駅、安城駅、三河安城駅周辺を含むトライアングル地帯を中心として積極的に人口誘導していくことは、未来に向けて安城市が存続していくための現実的な戦略と言えるでしょう。図3。図3、安城市における将来的な人口誘導地域と街中地域。町の区分線と東海道新幹線、JR 東海道線、名鉄本線、名鉄西尾線が描かれた安城市の地図に、人口誘導地域と将来的な街中が描き込まれています。人口誘導地域は、新安城駅、JR 安城駅、三河安城駅を中心とした3地域。将来的な街中は、新安城駅、JR 安城駅、三河安城駅を頂点とする三角形、トライアングルです。図終わり。問い合わせ、安城市未来創造研究所、71-2299。